毛水さんが今までドラマは公共電視のドラマがほとんどだったんですけども、一昨年いわゆるアイドルドラマ枠のついメイリーに出てすごくびっくりしたんですね、うん、それでこういうドラマに出るんだっていうのがすごくびっくりしたんですけども、まあ、脚本がねとても今台湾で有名なシュ・ユーティンさんの脚本ということもあったと思うんですけども、いわゆるこうラブコメとかねそういうドラマとは違いちょっとシリアスなドラマではあったんですけども、どうしてこういうドラマに出ようと思ったんですか？
其实我在在本来要拍徐玉婷老师的这个戏之前、嗯、其实本来是在那个时间是要跟曾有杰导演合作拍他的戏、嗯、然后也是一个连续剧，然后但是因为制作的关系、嗯、所以那一出戏后来就没有拍，所以我那段时间就空下来，然后是我的经纪人就跟我那个，其实我跟玉婷老师算是之前就有知道彼此，然后那个时候他们也在在找戏里面的男主角，然后我知道是我的学长有跟他推荐我，然后同时我的经纪人也有跟他推荐我，然后其实对我来讲我自己是充满了害怕与恐惧，因为其实我对于这个环境是没有信心的，因为我不觉得自己是一个好具有很强魅力的偶像，所以其实我一开始最担心的就是会把这个戏毁然后后来决定参与的是我的经纪人很强力的说服我，而且玉婷老师就是看了玉婷老师的本，就是剧本是非常精彩，然后我自己也跟自己说给自己一个机会去试试看，反正如果真的搞砸了那就搞砸，所以其实对我来讲去做这件事情也是一个蛮大的挑战跟突破，也是最主要也是试试看，因为从来没有试过。
ですね、シュユーティン先生 の, このドラマの時に、実はこの時期に曾有杰監督の別のドラマに出ることになっていました。ただそちらのドラマの方がですね、制作の関係でちょっとストップしてしまったので、その期間がちょうどスケジュールが空いたんですね。そこでこの話が来ました。で、ユーティン先生とは実はお互いに昔から知り合いで、ちょうど彼女のドラマの主演の役者を探しているということも実は聞いて知っていました。そこでどうやら僕の先輩の方と、あとはマネージャーがですね、それぞれ僕のことをユーティン先生に推薦をしてくださってみたいなんですね。ただ、まあ、実際にこのドラマに出るということになる時というのはですね、すごく怖かったんですね。やっぱりそのドラマの環境というのは初めてになりますので、そういった意味でなので自信がなかったということがすごくあります。また自分自身が強いこう強烈な魅力を持ったアイドルというふうには自分では思っていなかったので、もしかするとこのアイドルドラマというのをですね、こう台無しにしてしまうんじゃないかという恐怖がありました。ただ、まあ、マネージャーさんからも非常に強く出てみなさいということを説得されましたし、確かに今までやったことのないことに挑戦をすることというのも一つの大きな挑戦だなというふうに思いましたので、そういう意味では自分自身も挑戦をしてみようというふうに思いました。また一つ自分自身の殻を破るチャンスにもなるんではないかというふうに思いました。今までやったことのないことにトライしてみようということで、それで出ることを決意しました。
で、私 とにかくあのモーディさんの演技が好きなので毎週見てたんですけども、最終回だったかな、お父さんの再婚相手に詰め寄るシーンでものすごい迫力だったんですよね。それであのメイキングを見たらカットがかかってもなんかその自分の感情がこうコントロールできずにいる姿を見て、本当にああもう本当にこんなにあの役に入り込んでやったんだっていうのが分かったんですけども、この時の気持ちを思い出して教えてもらえますか。
其实因为 那一场戏就是还蛮对这个角色来讲是冲击很大的一场戏，然后但是因为拍摄的状况我们一直没有办法确定这一场戏会什么时候拍，会在什么地方拍，有可能是明天，有可能是今天晚上，有可能是下礼拜。那所以其实我觉得对演员来讲会是一个还蛮不安的因素，因为我不确定什么时候要拍，然后所以等于说那一两个礼拜都处于一种不安的状态当中，因为一是怕自己表现不好，然后二是觉得必须要有对这个戏对那一场戏有充足的准备，所以其实那一段期间我其实常常在祷告，就是一方面也是希望自己可以完全的表现出角色该有的情感以及说出他的故事，那一方面也是希望我可以尽自己的能力去做好所有的事情，所以那一两个礼拜是常常跟上天祷告，希望我可以做出最好的演出，然后也希望可以让自己的心情平静，不要因为外在很多不确定的因素而影响自己的情绪。然后那一天拍的时候，其实对我来讲，就是演出的当下，就是不管是在这是其中一个我比较不习惯影像工作的原因，就是有的时候其实会很孤单，因为在拍摄的那些当下你可能是被迫着没有办法顺着角色的情绪去做表演，它有可能是这个镜头要先拍在这个事情发生之后，然后再跳回来拍发生事情之前的状态，然后最后再拍发生事情的当下，然后再跳再换一个比较紧的镜头，再重新再拍一次之后之前当下，就是那个情绪是一直跳来跳去，然后我没有办法让你完整的在这个过程当中是顺着角色的情绪从头到尾表现出来，但是在舞台上来讲是比较能够有这样子的条件让你去做这样子的表演，所以其实我一直在不是很习惯影像的运作方式，而且很多时候是你在那个当下就是你必须同时面对很多不同的状况，譬如说拍摄的现场不是所有的人都跟你在同一个状态当中，可能旁边有很多观光客，然后他们很好奇，于是会开始拿相机拍你，然后可能有很多工作人员，他们也不是很清楚现在这个情节的严重性，所以他们可能是处在一种想要赶快完成工作的状态，所以可能会有人在跟你聊天开玩笑嬉笑，所以不是所有的人都跟你在同一个状态当中，所以那个时候其实是很孤独，但是你必须同时要很坚强，然后所以其实我觉得那个情当下是很矛盾，就是我必须要专注于 角色当中，但是同时我也不能因为只是专注于角色而忽略了现实世界存在的种种状况。譬如说一个工作人员来跟你说话，他可能不是刻意要去影响你的表演，他可能在这个现实生活当中他是想要关心你，或者是想要去照顾你。那很多时候我会常常处于这种很矛盾的情绪当中，就是我没有办法兼顾现实跟虚幻，所以常常在拍摄影像的时候我会很痛苦，因为我只希望可以单纯的做好一件事情。然后其实我在拍摄影像的时候跟我在表演在剧场演出的时候，对我来讲我都会用同样强烈的情绪去表演，所以那一场拍完之后对我来讲 我最大的记忆就是好饿，因为很累，因为重复了很多很多很多很多次，然后我很饿。然后其实我相信就是其他有能力的演员都可以做到一样的好，只是对我来讲我会比较辛苦，因为我没有办法像其他演员，其他习惯于影像表演的演员们也许很适应这个环境，或者说可以找到一个调试的方式在生活在片场当中，对我来讲这件事情还蛮困难的。所以可能我觉得疲惫的原因不只是因为角色还有面对角色之外的状态，这可能是让我特别觉得 疲累的原因。
このシーンはですね、この役柄にとっては非常に重要な、ある意味こうすごくこう衝撃的なシーンだったんですね。ただドラマのその撮影の中でこのシーンがいつ撮るのか、あとはどこで撮るのかということがなかなか決まらない状態だったんですよ。ですのでこのシーンが明日になるかもしれないし、今日の夜になるかもしれないし、もしかするとまた来週まで延ばされるのかもしれないというような状況でしたので、非常にこういった状況というのは自分にとってみると不安な要素としてずっと心の中にありました。なのでこの 1,2 週間ですね、そのシーンの撮影の前の 1,2 週間というのは非常に不安定な状況にいました。というのは、まあ、不安になる、まあ、原因としては一つに自分自身がこのシーンを表現ちゃんとできるかなということの心配ということと、あとこのシーンに関する自分自身のこう準備というのが十分にできているのかということに関して非常に不安になりました。ですのでこのシーンのあたり、撮影のあたりはですね、よく祈りを捧げていました。この役柄の感情をきちんと自分が表現できますように、あとは自分自身が力の限り自分のできる範囲の中で一番いい演技をできますようにということを祈っていました。また周りの環境に左右をされないで自分の心をこう平静に保つような努力というのもすごくしました。自分自身がやはり映像作品の仕事になれないということがすごくあるんですが、その映像作品の撮影ということにおいてはやっぱり自分自身非常に孤独な気持ちを感じることがあります。というのはこの役柄の感情というのを映像作品はやはり続けて表現をする機会というのはなかなかないということがあります。やはりそのある事件が起こるという設定になっていると、事件の後の状況のシーンをまず撮って、その後また戻ってその事件が起こる前のシーンを撮影する、そしてその事件の当時の状況、その事件が起こった時を撮影するというような形でドラマの撮影というのはよく進められます。またさらにまた戻って今度はアップでその状況のこう表情を撮るというようなこともあります。なのでそういった意味で舞台のお仕事とは違って、頭から終わりまでその役柄の感情というのをスムーズに通しでこう演じるという、なかなかそういった機会がないんですね。 なのでなかなかそういったそのドラマのお仕事になれない理由の一つとしてこういったことがあると思います。まあ、あとですね、そのドラマのロケの環境というのが結構いろいろあるということもあって、例えばそのロケ地に外でのロケだとすると観光客の方がたくさんいて、それでこう撮影をしてるなと思うとこう興味を持ってですね、こう写真をパシャパシャ撮ったり、あとは、スタッフの方たちも自分とその同じ気持ちにいるのではなくて、できればそのこのシーンの重さというかその深さみたいなところをやはりあまり理解しない状態でいるスタッフの方もいますし、もちろんやっぱり仕事を効率よく早く終わらせようというふうに思っている方もいますので、そういった意味でその自分がそのシーンに向けて準備をしている中で、スタッフの方からこう話しかけられて、なんだかこう冗談を言われて笑わせようとしているスタッフがいたりというようなこともありますので、そういう意味では孤独の中でもその孤独感に耐える、そして強い精神力というのが必要になります。ですので自分自身非常にその矛盾した状態にいることが多くなります。というのは役柄の気持ちにこうなっていく中で、そこは演技の部分のお仕事なんですけれども、実際の現実の状態ではそのいろんな人がこういろんなお仕事をしているという状況も、それを無視して自分のその気持ちの中に投入しているだけという状況はやはり難しいですよね。ですのであるスタッフの方がその自分の役柄のその気持ちを作っているところを邪魔をしようとして自分に何かこう話しかけているのではなくても、自分のことを気遣って何だかこう気にかけてくださってお話しかけてくださるスタッフの方もいるんですけれども、それがその演技のに関して言うとちょっとこう邪魔になっているというようなこともあったりします。ですのでよくその現実の環境とその役柄に入り込むというそのお仕事の中でこううまくバランスが取れないというような矛盾した状態にいることが多くなるので、そういった意味でやはり映像作品のお仕事がなかなか自分が慣れない原因なんではないかなというふうに思います。自分自身はやっぱり自分の性格から言いますと、一つのことをきちんとこう単純に成し遂げたいというふうに思う気持ちを持ってお仕事をしているんですが、やはりなかなかそうはうまくいかないこともありますよね。また、自分自身が演技をするときにドラマでも舞台劇でも全く同じような強い感情をこう強い感情でその役柄になりきることということを自分自身がします。ですのでこのシーンを撮ったときは本当に撮り終わった後本当に疲れたというふうに思いました。やはり何度も何度もリテイクがありましたし、また自分自身はその時すごくお腹が減っていました。まあ、よくよく考えると他のすごく能力のある役者の方であったり、もしくは映像作品の撮影に非常に慣れた役者の方々にとっては何でもないような簡単なきちんとそういった演技をすることができるということになると思うんですけれども、自分自身はなかなかまだその域に達していないというところがあります。なので多分非常にその撮影の後疲れた原因というのは、役柄を自分自身がきちんと表現しようというその、役者としてのお仕事以外に、こういったそのドラマの撮影の環境になれないということも一つ大きな要因としてあったと思います。